皆様もいつもお世話になっております中島でございます。今日はよろしくお願いします。
すみません、じゃあちょっと座らせていただいて失礼させていただきます。
では始めにですね、本日は平和、祈願大祭、おめでとうございます。本日、講話発表をさせていただきます中島でございます。どうぞよろしくお願いいたします。今日はちょっと変わった形形式ですからの2人でさせていただき、進行させていただきたいと思います。
マイクが入ってるかどうかって。
あ
れどっちだっけ。
こっちです。こっちか。いいよ。すみません、よろしくお願いします。
ちょっと本当に今主人が申しました通り、本当はお互い15分ずつぐらいでお話しさせていただこうかと思っていたんですけれども、今回昨年度ですね、昨年に割烹中島、私どもさせていただいておりました日本料理店を、閉店するという成り行きをいただきまして、で、それのあたりの、お話といいますか、どういう成り行きがあったか、また私たちがどういうふうにそれをいただいていったかというあたりをお話をさせていただきたいと思いまして、同じお話でございますので、同時に2人で、ちょっと掛け合いのような感じでお話をさせていただきたいと思います。もともとの、それぞれ私と中島と結婚をさせていただいたわけですけれども、それぞれに主人はその割烹中島という日本料理店を銀座で、させていただいておりまして、で私は実家が、やはり銀座で双葉寿司という寿司屋をさせていただいておりまして、でたまたま私がお勤めをしておりました会社の社長さんがそちら双葉寿司の古いお客様でして、そちらにお仕事に行かせていただいておりましたんですけれども、たまたま銀座の行きつけのバーでですね、創業何十周年というパーティーがあったそうで、そこに常連であったその社長さんが行きましたらば、たまたま主人の父である中島、もそこの常連ということで、本当にたまたま隣り合わせで座ったところから始まりました。でそれも本当に2人も初心者でごめんなさい、初対面でして、でお互いにそのあちらのママさんがこちらは銀座で中島さんという日本料理屋さんですと、で2人をつなぎ合わせてくださったそうなんですけれども、で父が申しますのに、なかなかそのこういう飲食店でお嫁さんに来てくれる人はいないと難しいんですよねって、飲食業でとっていう話をしましたらば、その私がお勤めしてたその社長さんが、うちに双葉寿司の娘がいるんだけどっていうことで、でお互い本当にそのお互いのその私と主人のことは出ないで、そういうお店の名前がまず先に出たということで、じゃあ紹介してくださいよと、本当にもうそこで始まった話なんですね。ですから次の日に社長さんが私を社長室に呼びまして、実は昨日こういう話があったんだけれどちょっと会ってみないかと。でその時は主人の名前も年齢もその社長さんはそれすらも知らないようなことでただただ中島の息子だよということでございました。でそれからその方がお仲人に立っていただきまして、初めて会いまして、そこでお互いの名前と年齢も知ったような状態でございましたけれども、本当に感ながらに結婚のおかげをいただきまして、 でそこからがスタートでございました。で、まあ、あの双葉寿司といいますのが、あの、まあ、明治10年1877年創業ということで、今年147年で、私の今弟が5代目でさせていただいておりまして、あの、まあ、そういう本当にもう、あの、古い商売の家で、あの、育ちましたので、そういう、あの、サラリーマンとかそういう、あの、お勤めの方の生活っていうのはまるっきりわからないんですね。でもう本当に、あの、その体にそういう商売というものが染みついているような状態でございました。で、中島の方は、
私の方はですね、祖父から始めまして、祖父は、あの、京都の出身でございまして、京都で出身して、関西大阪で修行をして、まあ、料理の修行ですね。で東京に出てきて、まあ、北大路魯山人という方が張り合いた、あの、星ヶ丘茶寮というところで初代の料理長をさせていただいて、その後に中島というところを、独立して始め開店に至ったわけです。それが昭和6年のことでございまして、それから私の父がその後を引き継ぎ2代目、そして私が、あの、その後3代目としてやらせていただいたんですけども、それが、昨年、創業92年をもちまして、閉店をさせていただきました。これも、あの、いろいろコロナの、影響ですとか、そういう、まあ、いろいろ、影響を受けながらですね、なかなかその経営を続けていくのが困難であるということを、感じまして、まあ、これも一つの成り行きかと思いまして、このまま続けていくのは、なかなか無理がある、神様の気持ちにもちょっと反するところがあるんではないかと思いまして、一旦閉店という方向でさせていただきました。
もともと、まあ、あの、中島の家も、あの、まあ、仏教といいますか、あの、ですけれど、まあ、あの、日本の普通 の、 あの、ご家庭に、あの、習ってといいますか、まあ、一応お墓はお寺にありますけれども、特別なそういう、あの、帰依しているということもなく、で私どもの方は、あの、もともとのその双葉寿司という、あの、小西という、あの、家はもう本当にまるっきりの無宗教でございました。ただもともとその双葉寿司にですね、今、あの、信徒総代をしております久保山の、あの、ひとし君の お父さん、あの、久保山実さん、あの、久保山豊先生の次男ですね、が、あの、東京に、あの、まあ、その双葉寿司の方に、あの、修行という形で、あの、入られまして、でそこで、あの、私の父の妹である、久保山さと子と結婚するということになりまして、でそこでまた、あの、まだ父が独身でございましたので、妹が先に結婚するのはちょっとどうかということで、まあ、あの、おじの、実るおじさんの方が、あの、愛楽の方に、その頃はまだカバメでございましたけれども、そちらの方に、まあ、あの、誰か、その、お相手はいないでしょうかということで、初代の親先生がご指名されたのが、母である、旧姓上野でございますけど、上野すまっ子が、あの、銀座のその双葉寿司に嫁いでまいりました。で母も、あの、その上野家ですね、もう、あの、かばめに、あの、ご縁をいただいておりましたので、そこから、久保山実おじさん、そして母と、あの、愛楽かばめのですね、あの、金光教の、あの、新人をいただいているものが、銀座の双葉寿司にご縁をいただきまして、でそこから、あの、まあ、ご縁、またそこからご縁がありまして、あの、父の妹が、あの、小西よし子が、愛楽教会の2代の 和彦親先生に嫁がせていただきました。そういう中でもう本当にあの全くの 無宗教無信心であった小西家が金光教のご縁をいただきまして、もう本当にあの祖父なんかはまるっきりあの昔からの職人といいますか、もうそういう感じで本当にもう神様なんてとんでもないというような人でしたけれども、まあ、初代の親先生がまあその結婚が決まってですね、よしこおばの決まって初代の親先生ご夫妻がわざわざ東京までお出かけいただきまして、ご挨拶にお見えいただきました。でその時に祖父が申しました言葉が私は忘れられないんですが、なんか断れないんだよなと、末娘ですのでおばはもう本当に可愛がられてでしたので、もう最初は多分とんでもないと、まして九州久留米もうかなりのすぐにこう帰ってこられるような場所じゃございませんし、そういうことでしたけれども、もうやっぱりその何か感じるものが初代親先生のオーラと言いますか、そういうふうなところに何か感じるものがあったようで、それでまあそういうご縁をいただきつつ、私も母の上野家の、まあ、新人もありまして、少しずつ少しずつではございますけれども、今までその金光教の神様のお見守りをいただき今日に至っているようなことでございます。で中島の方には全然そういう金光教という話はものはなかったのですが、後々ちょっと中島の母が城崎で兵庫県の城崎の温泉ございますけれども、そちらの出身でして、後でぽつりと自分が母親が金光教の信者で小さい頃手を引かれて参ったことがあるという話をぽつりとされまして、もう本当にやっぱり何かこう運命って言いますか、やっぱりその神流れのご縁があっての結婚だったんだなっていうのもその時とても感じ入りました。でまた主人もそれまで金光教というものに触れたことはもう一切なかったんですけれども、まあ愛楽教会またそのこういう今、東京にできました亀有教会一緒に文句言わずと言いますか、普通でしたらなかなかその宗教っていうのは難しいかと思うんですけれども、本当にもう素直に一緒に来てくれまして参拝させていただきまして、で少しずつ本当にそういう神様の成り行きでございますとかそういうものを肌で感じて来ているのをひしひしと感じております。で、まあ本題のその、閉店に至るまでのお話をさせていただきます。
それで先ほどちょっとお話しさせていただきました、その、まあ今までやっていた料理店を閉めるというところですね、そこから、一回閉めて、で、まあ、新しい生活をどうするようにするかというところを考えましたときに、他の、料理屋さんでちょっと働かせていただこうと、私のことですけども。
閉めるまでの話をした。
ああ、そうですね、その前ですね、すみません。それまでに、まあコロナも影響もありまして、先ほども言いましたように、なかなか経営も難しくなってきたというところで、いろいろと神様にお話、まあ、いろいろ参考にさせていただき、その教会で先生の話をいろいろといただきながら、続けていくというところが、どのように続けていけばいいのかというところをいろいろ考えておったわけなんですけども、この辺
は、まあ、なかなか、まあ、 おかげさまでお客様も本当にいいお客様来てくださっておりました。でほとんどが会社のご接待という形でございましたので、本当にコロナの頃ですね、あちら、その前もですけれど、そういう接待というものがだんだんなくなってきて、会社の方でもその接待費が削られて、どんどん削られて、うちのその料理の値段と合わなくなってきてしまったということで、とても少しずつ少しずつお客様が減って、でだんだんだんだんこう先細りのような状態になってきておりまして、でそれでも辞めるという選択はまるっきり正直なかったんです。最初の頃はもう先ほども申しました通り、私もその商売というものが普通の自分たちの生活よりも何よりもまず商売の方が大事といいますか、そのような感じでもうそれが染みついてしまってるんですね。もう双葉寿司の方はもう働かざる者を食うべからずという、もう本当にそれを地でいくようなそういううちでございましたので、私自身も大学卒業してからもお仕事を外でさせていただきましたけれども、それも夕方はもう家に帰ってからは毎晩必ず店を手伝っておりました。手伝っておりましたというより手伝わされておりましたと言った方が正確ではありますけれど、両親というよりも祖父母がとても厳しい人でしたので、まずその外に仕事に出るということ自体も最初はもう反対されました。もう当然店に入って働くと思っていたんだと思います。ですがやはりちょっと外を知りたいって言いますか、内側だけにいるっていうのは私も抵抗がありましたので、ちょっと無理を言って外で OL 生活というものをさせていただきまして、で夜そうやってお仕事をしておりました。店の仕事を手伝っておりましたけれども、もうそういうふうに商売というものがどういうものかっていうのがもう洗脳されてしまっているように、もう本当にとにかくそれをやめるということは頭にまるっきり浮かばなかったんです。なのでどんなに無理をしてもそれこそ借金もして銀行から借り入れをして、でそれがどんどん正直膨れ上がってしまう、それでも辞めるというその閉めるという選択はなかなか考えられなかったんです。今思いますと本当にその都度お届けもさせていただいておりましたし、そうやって私なりにその中で成り行きをいただいていたつもりだったんですけれども、今思いますと本当にもう人間心といいますか、ただ辞めたくないといいますか、そのお店を辞めたくない、そういう選択肢はないと、もうただただそれにこだわってしまっていて、それを神様の神様が本当に無理を聞いてくださって、昨年までなんとかなんとか持たせてくださったんだという思いを持ちました。本当に閉めるにあたっていろいろもやっぱりこんなですから人間心がどうしても働いてしまうんです。ですけどそれは本当に小林さんから仁君からそれは執着だと言われて、あそうかやっぱりそうだよねっていうやっぱりその神様をいただいてたんじゃない、私はやっぱり自分のわがままを無理やり神様に聞いていただいていたんだなっていうのを本当にひしひしと感じておりました。それでもやはりもう本当に行き詰まって、これ以上はちょっと無理だとなった時にもうすでにその時はビルをもともと持っていたものをもう売っておりました。お店を続けるために普通でしたらお店を やめてビルを残すと思うんですけれど、そこがやはり自分たちのそののれんというものにしがみついてしまったんですね。で、よそのその銀座の古くからの方に買っていただきまして、私たちは棚子という形で入っておりました。でもうちょっと無理ですということで、辞めたいということをその大家さん買ってくださった方に申し上げたんですけれど、その時点でダメだと。普通だったら、辞めたいと言われれば分かりましたということで受けてくださるんだとは思うんですけれども、うちが閉めると、自分たちその買ってくださったその銀座の方がなんかうちを潰したみたいに思われるからダメだと、なんかなんでそういう思考になってしまうのかと思う。2人でちょっと話しましたけれども、なかなか辞めさせていただくことができなかったんです。でそれでもう1年2年ぐらいもうお願いしますお願いしますという形で言っていたんですけれども、なかなか糸口が見えず、となりましたら、なぜかある日ひゅっと分かりましたと、今まで あんなに反対していたのにふっと本当に分かりましたとストンと受けてくださいまして、逆にこちらがちょっと拍子抜けするような感じで受けてくださいまして、それからもう決まってからが2ヶ月3ヶ月ぐらいしかもう余裕が期限がなくなりまして、本当に閉める時ってこんなものなのかなというぐらいに、もう正直半年ぐらい の猶予をいただきたかったんですね。閉めるにあたってのその後始末といいますか、それがもう本当にそれこそもう92年間 のものが物質的にもその物理的にもいろいろ道具やら何やらもう山ほどありましたので、それを片付けるにしてもちょっと営業しながら 2,3 ヶ月はちょっと無理だろうと思いましたけれども、決まる時は本当にそういうものなんだなと、それからが本当にバタバタでございました。
ね、いろいろと久保代さんにも手伝っていただいて、いろんな道具の始末とか整理とかもやっていただきながら、あとはうちの子供3人おるんですけども、子供たちにもそれぞれ、手伝ってもらって、3人とも今は結婚して、それぞれに、家族ですか、独立して別々に暮らしているんですけども、その娘3人がみんな手伝ってもらいまして、それぞれに意見を出し合って、辞める時ももうそろそろ、この辺で消毒じゃないかっていう話も してもらいまして、辞めるその、手続きとか手伝いもいろいろ手分けしてやってもらいまして、スムーズっていいますかね、そのようにさせていただきまして、でまた使ってた荷物なんかも、倉庫を子どもたちがそれぞれ借りてもらいまして、そこにも、一回しまって荷物も片付けることができました。それからこれから生活をどうしていこうかっていうことを考えるようになったんですけども、その時には私が、新しく生活に当たって、お勤めに、出させてもらおうということで、また教会で誠司先生にいろいろとご相談をさせていただいて、これから始めたわけなんですけども、その中で、新しくうちに来てくださいというお店がありまして、私は今勤めさせてもらってるんですけども、その時に誠司先生にご相談させていただいて言われたことが、中島さん、新しいところで勤めるならば皿洗いからするつもりでやってください、その気持ちが大切ですよということで、その言葉をですね胸にしまいながら勤めさせてもらおうというところから新しい生活に向かうわけなんですけども、昨年の12月からですか勤め始めまして、先生に言われましたように、新しいところで 本当にそのお店の社長さんからはですね、そこにいる若い子の、調理指導ですか、私も40年ほど日本料理の仕事をしてましたんで、その力を技術を若い子にちょこっと伝えてあげてくださいということで、勤め始めたんですけども、いざ入ってみるとですね、やはりなかなか従業員の人の数がですね、減っていくわけですね。少ないんです。で、調理場の人数も少なくてですね、そのようなこう調理指導をしているような場合じゃないんですよね。なかなか本当に、まさしく、お皿洗い、道具の洗いから下働きから全部若い子と一緒にやるような感じで、その一緒にやってる若い子も私の子供と同じぐらいの年齢の子で、その子と一緒になりながら今現在本当に、働いておりまして、これもまた神様から与えられた新しいこうステージといいますか、そういう世界をいただきながらですね、皿洗い、謙虚な気持ち、基本をもう一度、実践しながら、基本を見つめて仕事をしなさいということを言われていると思うんですけども、それ以上にですね、やはりこう修行のし直しといいますか、本当に調理もそうですけども、この信心の、心の持ち方ですか、そういうところも、神様からこう与えられている、演出といいますか、そういうものを感じましてですね、ここもやっぱり、一つ本気で取り組んでいかなきゃいけないなと、ちょっとやっぱり始めた頃は自分なりにこう少し浮ついたといいますか、上からの目線で仕事ができるのかなと、少し余裕を持ってできるかなと思っておりましたが、これがもう大きな間違いでございまして、まだまだそんな次元の人間ではないということをもう神様から言われているような気持ちはしました。これはもう多分神様からこういうステージを与えられているもんですから、きちっとやっぱり自分なりに受けていかなきゃいけないと、そういう思いで今毎日取り組んでいる、ところでございます。
どうですか。今娘のがですね3人おりまして、その辞める、店を辞めるとなりました時、いろいろ子どもたちも本当にさっき主人が申しました通り本当に一つ一つですね、やっぱり辞めるとなると、そのただ片付けとかそういうことではだけではなく、書類のことであったりとか、いろいろ手続きがあったりとか、そういうところが本当に大変だったんですけれども、それぞれの子どもたちが、本当に手を差し伸べてくれまして、それぞれの得意分野で手を本当に手伝ってくれて、で実際もう本当にいよいよ辞めるとなった時に、なかなかその子どもたちに信心の継承といいますか、そういうものっていうのがちょっと本当に親がだらしないものですから、なかなかそういうものが伝わっていなくってと思っておりましたんですけれども、娘たちからですね、私たちが辞める、その店を閉めるまでのいろいろ大変だったところを見ておりましたので、お母さん、そのやっぱりこの信心がなかったらやってこられなかったねって、本当にそれまでにですね、精神的ですか、体力ももちろんそうですけれど、もうちょっとどうなってたかわからないなって私も本当に思うんです。でそこをやっぱり神様がいてくださったから、その信心があったからできたんだよねって、その本当に信心があってよかったねって娘から言われまして、そういうところで、そういう受け止め方をしてくれてたんだと思って、本当にそれがありがたかったです。ただただその神様のところに行ってるのに、なんでこういう風になったと言われても仕方がないと思うんですけれども、それをそういう風に受け止めてくれたっていうのは本当にありがたいことでございました。でまた今娘が、その3人がそれぞれ 生活をしておりますけれども、真ん中の娘がですね、お店を辞めるちょっと前ぐらいに自分がその中島を継ぎたいという話をしてくれました。で、まあ、実際のところも本当にその続けるのはもう無理にということはもう分かっておりましたので、それでもそのまた一回閉めて違う形でそのなんとかその割烹中島という名前を残したいと。で、大学卒業してから大丸松坂屋デパートの百貨店に就職をしておりました。あ、失礼しました。もうお時間でございます。それで、10年間お仕事をさせていただいておりまして、最初は新入社員は現場に百貨店の売り場に立ちますので、それを3年間やって、その後今度縁あって銀座6でございますけど、あそこは松坂屋の跡地でございますので、あそこの中に松坂屋直営のお店がオープンする、銀座6がオープンするときに、そこの、オープニングの従業員といいますかとなして、そこに配属になりまして、でそこでしばらく3年ぐらい銀座というもの、その銀座の独特のやっぱり銀座の文化といいますか、そういうものがあるんですけれども、そういうものをまた学び、で今度は未来定番研究所という今までのその昔からのそういう伝統をこれから未来につなげていくという、そういうところを研究する部署がございまして、そこに希望してそこに移動しましたんですね。そこでまた何年間かお仕事をさせていただいて、多分もう娘の中ではその時点で店を自分、男の子いませんので、誰かが店を継ぐというか、そこそれか私たちまでということだったと思うんですけれども、自分でそこで何か思うことがあって、そこに移動を希望していたようでございます。でまた今こうやって昨年締めさせていただきましたんですけれども、今年の6月をもちまして、もう百貨店を辞めると、大丸を辞めると言いまして、でそれからかその本当に自分で言ったその中島の再興というものに一歩踏み出すということでございまして、でもう私たちもまさかそこまで本気でやってくれるとは思っていなかったものですから、ですけれど本人がそれを希望していて、で今は飲食店、今までその百貨店でしたので、そういう直接の飲食には関わっておりませんでしたので、飲食店でアルバイトを始めまして、今実際その現場というものを学び始めました。でそれから本当にまだ始まったばっかりですので、どういう形でそれが具体化していくかっていうのは、本当にもうそれこそもう神様しかわからないことでございますけれども、その主人が今そうやって新しくお仕事をさせていただいている、またそれもまたそれのための一歩なのかなと思っております。もう今度は本当にその瓦礫ではなく、本当にもう神様におすがりして、新しい中島というものをどういうふうな形で起こさせていただくのか、ちょっと本当にもう分かりませんけれども、そういう先に光を見ている、そういうところでございます。はい、お時間でございますので、本当になかなか拙い話でございましたけれども、本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございます。